ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第69回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェから30分間お届けいたします。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所としてグーココラジオは毎回ゲストさんにお越しいただいてます。面白トーク、耳寄り情報があればお気軽にメッセージくださいね。ファックス 075-275-9494 まで、メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。2018年5月18日金曜日、昨日は歌手の西城秀樹さんがお亡くなりになったと、もうテレビで報道された瞬間、もう日本中がショックを受けました。西城秀樹さんのファンでなくてもですよ、あの昭和を代表する歌手であり、一大旋風を巻き起こした日本の音楽界で歴史に残る大スターさん、もう本当に皆さん衝撃だったと思います。情熱の嵐、激しい恋、傷だらけのローラ、ブルースカイブルー、キャランドゥ、そして 80.8 万枚レコード売り上げとオリコン1位、5週連続を叩き出したヤングマン。もう私もね、ずーっと思春期はもうヤングマン、ヤングマンってずっとね歌い続けておりました。本当に鮮明に記憶が蘇りますね。どれほどすごいお方だったのかは、まあ、ちょうど昭和50年頃までの生まれの方ならご存知だと思うんですけれども、本当に偉大な歌手がお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。さて、まあ、西城秀樹さんとまではいかないんですけれども、京都でね、ヒーソーカーにエンターテインメントブームを起こしている京都お得アプリグーココ、まあ、一服の清涼剤的な密かな楽しみだという人気を呼んでおります。どうかね、皆様周りにアプリをダウンロードされていない方がいらっしゃったら、ぜひ進めてくださいね。当たったらマジ感激、まあ、西城秀樹さんじゃないですけれども、秀樹感激という、まあ、そういう感じで、京都お得アプリグーココ、よろしくお願いします。さあ、今日も30分間お付き合いください。この番組は、日本情報サービス、京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココ、グーココ、グーココアプリ。
それ、
あなたの街のグーココアプリ。お得で便利なグーココアプリ。
なあ、グーココってなんなん？
俺知らんわ。
僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。
京
都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあ、それでは本日69回目のミッドナイトグーココゲストのご紹介です。ウェブサイトを企画、制作、運営代行までしてくださる、そして販促物まで作ってくださる、そして京都の繁華街祇園や木屋町では欠かせない地図やフリーペーパーを兼ね備えた e タイムマップを制作発行されている株式会社 e タイム代表取締役松田春彦さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。松田さん、
はい、
緊張されてますか？
しますね。
でもね、そんな風には見えないんです。
よかったです。
でもね、汗拭くタオル、汗拭くハンカチをスタジオに持って入ってこなかったと先ほどおっしゃってましたが、大丈夫です。もうリラックス、リラックスで、はい。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ね、もう本当に一言で、ウェブサイトを企画、制作。まあ確かに本当今インターネットの時代ですから、まあたくさん会社もあろうかと思います。でも、松田くん、もう今日は松田さんじゃなくて松田くん、実は同い年やから ね、もう松田くんって言わせてください。松田くんの会社、株式会社 e タイムさんの、はい、まあ、強みというか商品をちょっとご紹介してくださいますか？
はい、ありがとうございます、
はい、
あのウェブサイトの制作をね、うん、出かけておるんですけども、
はい、
いつも僕言うんですが、うんうん、ホームページっていくらって聞かれた時に、
そうやね、
困りますよね。
そうそうそうそう、
よくある ゼロ円で毎月、うんうん、あるある何万円とかね、
よくね広告あるよ ね、ゼロ円でってどこにお金かかったらええのみたいなね、そうそう、
うん、あ気づけば毎月3万円なり5万円なり払わなきゃいけないっていうパターンもあるでしょうし、見積もってみたら100万円超えてくるとか、
そうそう、ね、
いろんな価値がねあるんでしょうけども、
本当そうそうそう、
標準的な価格を、うん、いろいろリサーチしまして、決めました、当初は30万円からのパックで、ウェブサイトの選択をさせてもらうんですけれども、
うんうんうんうん、この30万円にはもうスマホ、まあ、言うたらねパソコン用とスマホ用のそういうページ、ね、両方いけてこう入っちゃってるんです
ね、そうなんですよね、はい、
うんうん、他にはなんか、
基本的にはですね、うん、お客様から普通は文章を出していただいたり、うん、写真をお客様からいただいたり、
う
ん、情報提供いただくじゃないですか、
そうやね、普通
そうね、けども、
う
ん、お写真もカメラマンが撮りに行かせていただいたり、うん、文章の方ももちろんライターの方が書き上げたりして、うん、
プロがね、
そうなんです、ですから、お任せいただいて、うん、思いであったりとか、うんうん、方向性だけ確認させていただいたら、うんうん、全てお任せいただいて、うん、出来上がったものをチェックしていただく、
うんうん、わっていう形ですね、めっちゃ便利やしめっちゃお安い、
そうなんです、お客様に労力をかけていただかずにウェブサイトを作るっていうのがうちの地層になんです、
あら、はい、いいですね、それで安心、ほんまにお任せパック30万から、
はい、
で次のランクももちろん ね、内容によって増えていくと思います、はい、ページ数もありますから ね、いやでも任せて安心、これが一番ですよ、だって写真やったって私らが、ま、うん、これ撮りたいけどなかなかプロじゃないから綺麗に撮れないとかね、
そうなんですよね、
それも全部任せて、
はい、
じゃあの今
美味しいものより美味しく映せますしね、
うんうん、そうやね、飲食店さんもそうですし、はい、飲食店さんばかりのホームページじゃなくって、はい、ね、いろんな業種業態の方のウェブサイトも手掛けてらっしゃるんですよね、はい、
そうですね、
ねえ、もう本当、もうウェブサイトって言ったら、まあ、昔よくホームページって言ってた、
言ってましたよね。
ウェブサイトとの、まあ、正しい違いは、ちょっと教えてくれますか？ホームページって言ったら、
読み方の違いですね。
そうそうそう。
ホームページっていうのは基本的に、うんうん、トップページ、一番先頭のこうページのことをホームページというだけであって、
ね、
全体ではないんですよね。
そんなね、はい、ウェブサイトっていうものの大きな中のトップページがこう表面なホームページっていうだけなんだけども、みんなホームページ作るな、ホームページ作る
な。それ一枚だけでいいのかっていうね。
いまだにおっしゃる方がいらっしゃるので、
ね、
まずそこからですけれども、はい、ね、だから、もうウェブサイト作りたいんだけれどもなかなかどこを信頼したらいいのか、
はい、
まあ、言うたら昔は何十年前は大変だね、もうお金のね、なんか、作ったのか作ってないのか分からへんけどすごく高かったとかね、
うん、そうですよね、
でもそういうことはまずありません、
そうですね、
イータイムさんでお任せしたらばまずは30万円で、はい、パソコン用もスマホも用も作ってくださるということ で、
ね、当然あの相見積もり大歓迎なので内容を見ていただいて、
そうそうそう、
自分が本当に納得した会社で、気心の知れた方に作っていただくのが一番
何でも相談して ね、ちょっと修正も入ったりでも当然心の、ね、中で動きがあります、
はい、
それも組んでいただけるような業者さん、うん、というそれが株式会社イータイムでございます、
ありがとうございます、はい、
ほんまこれは大事な話ですけど ね、ほんまほんまそうなんですよ、で、まあ、そんな松田君なんですが、はい、まあ、この私ねイータイムマップっていうのは初めて見たんが、そうですね、だから私が京都人じゃなくて京都人となってきた時、うんうん、京都人じゃない私は神戸に住んでて、
はい、
で京都にやってきた時にある地図を見たんですね、はい、それがイータイムマップやったんです、すんばらしいものだったんですよ、フリーペーパーもね、はい、情報も満載でした、そのイータイムマップを松田君が作ってらっしゃるというのを知ってね、私は衝撃走りましたね、はい、でもあれって作るの大変なんちゃいます？
ものすごく大変ですね。まあ、特に一番最初はもう本当に海の苦しみっていうのはあったんですけれども、うんうんうん、今でも年に1回発行させていただくんですが、
年に1回か。はい、ほなもう今年で何年分、何部目？
部目としては今年出るのがですね、ボリューム13部目。
13部目。
はい。
すごいです、
ね。年数にしては約10年。
わあ、ですね。そっかそっかそっか。でもあれを頼りにしてはる、まあ言うたら木屋町祇園でもう有名なマップじゃないですか、
はいはい。
あれを頼りにしてるお店さん多いですよね。
そうですね。よくあのお電話いただきます。どこでもらえるの？ね、次いつ出るの？
ほんまやほんまや。
って聞かれますね。ね、
もらいたいわっていう時、はい、じゃあどうしたらいいんですか？
基本的にはうちにお電話いただいたら、うん、あのお近くのお店であれば、うん、営業のついでにお届けいたします。配達するね、あとは、うん、ホテル、うん、旅館さんに、定期的に発送させていただいてますので、
うんうん、
まあ、受付コンシェルジュさんに言っていただいたらお持ちでしたら分けていただけると思います。
なるほどね。 もう祇園木屋町って言ったら本当に繁華街で、あれ食べたいこれ食べたいと思ってても分からないし、そうネットで名前が拾えなかったりしたら、ね、やっぱり紙媒体のね、
うん、強みですね。
があったら、はい、こう辿っていけますからね。
そうですね、あの角だったはず、あやっぱりあったっていう、ね、
あったっていうその安心感がやっぱり紙媒体のいいところでございます、はい。うん、はい、まあ、ご苦労もあるとは思うんですけれども、まあ、乗りたいお店さんはどうしたらいいんですか？
電話番号と、うん、店舗のお名前に関しては、うん、もしも抜けていましたら、うん、お電話いただきましたら掲載させていただきます、うん、で、左サイドであったりとか、うん、裏の表紙の方に広告という形で載せたい場合も、まあ、連絡いただきましたら、うん、取材打ち合わせに伺って、うん、説明させていただきます、
ね、え松田君とこの強みはこの取材力ちゃいますか？カメラマンとかの腕も確かなんちゃいますか？
もちろんです、はい、ね、自信を持って
会社にはスタジオもありますからね、はい、ね、
そうなんです。
もうあの個別に写真を撮ってもね、食料品でもこう持ち込んで撮影もプロがしてくださるということで、何でもなんかもう本当に反則物もね全部相談できるっていうのがイータイムさんのいいところですよね。
はい、ありがとうございます、
会社は今何年目になるんですか？
会社はですね、法人にさせていただいて今7期目、
うん、7期目
ですね。
ね、はい、でも最初からその松田君自身はウェブサイトのプロではなかったんですよね。
そうなんです
よ。さっきちらっと聞いて、まあ、言うたけど
インターネットそもそもなかったですもんね、昔はね。
昔はインターネットなかったです、確かに、はい、もうインターネット言っても20年ぐらいになります、
なりますね、
なりますけれども、ね、はい、その前、まあ、言うたら私と松田君同い年なので、
はい、
まあまあ こう卒業したぐらいの時はなんと違う畑で働いた畑ですよね。
毎夜水割りを作ったりシェーカーを振ったり、そしてたまには、ディスコの音楽を回してみたり、キュキュッと回してみたりとか、
そう、水商売をされていたというのがね、はい、まあ、若い頃18歳から22歳ぐらいまではそういう時を経て、
はい、
でもなぜウェブサイトの社長さんに会社にとね、思うんですけれども、ね、
そうなんです。水商売をしているとですね、うん、まあ、当然時はバブルですから、
うんうん、あ、そうでした、
そうなんです、
です、です。
どんどんどんどん若いので、うん、天狗になっていきますよね、うん、天狗になっていって最終的には自分で店やるわというところで、うん、
なると思います、はい、普通ね、
22、3歳の頃に独立させていただいて、その当時の社長から、うん、絶対失敗するでって言われつつもやってみたんですが、1年後、これあかんなとこれは畳まないと大やけどするっていうところで、
やけどする前に
する前に転職しなきゃなっていうのがありまして、何を思ったか、ワープロスクールの講師
に、そこ転職しすぎや。
そうなんですよね。
すごいな、なんでそういう臨機応変さがあるの？
水商売をしているのに副業で水商売するっていうのはちょっとプライド的に違うかなと。
違うんだ、
はい。なので副業でまずはワープロスクールの先生になってみたんです。
すぐなれるもんなの？当時は、ね、確かにね、あのワープロ私も知ってました、書院とかね、はい、いろいろあります
ね。そうですね、
そうですか、そしてワープロ教室から、まあ、なんかちょっとねウェブサイトに近づいてきましたね。
そう、だんだんね、少しキーボードがまずできましたね、それがだんだんとそのパソコン、いわゆるコンピューターになっていって、うん、Windows が出てきて、Windows が出てきたらインターネットもどんどん普及してきて、
まあ、あっという間にね、
流れがありまして、はい、まあ、その中で、うん、その前の会社で得意としてたのが、人を、まあ、当然教えていくんですけども、職業訓練の受注というか、受託を受けることになりまして。またそこで職業
訓練講師の道へ。
そうなんです。
立派。
立派風に聞こえますが、
はい、立派だって職業訓練やでの講師やで、めっちゃ偉いやん、
まあ、民間ですからね、
すごいやんか、はい、
で、まあ、3ヶ月なり、うん、6ヶ月なりのコースで、ウェブサイトであったりとか、うん、基本的な OA の知識をしっかり身につけていただくというのをやってた、
やってらっしゃったんですね、はい、まあ、でもそういう時に培った経験とかも今経営者になって、そしてめっちゃ力入れてはるのが、
はい、
中小企業同友会というね、はい、もうそれこそ経営者のもう集まりの中で、
はい、
そこで今頭角を現してらっしゃるんですよね。めっちゃいや自分で頭角を現してたらおかしいか、
そうですね、難しいですね。
でもすごく熱心に力を入れてはるというのが、はい、そうですね、何でしたっけ、
はい、今ですね、中小企業家同友会というのが京都と言いますか、
はい、
全国にあるんですけども、
全国にあります、
京都の、同友会で、
うん、
共同求人活動、
共同求人活動、は
い、というのに力を入れています、
うんうんうん、
あの今期から、社員教育求人委員会というところの委員長をさせていただくように、うん、
委員長、
はい、
はい、
拝命いたしましたので、より一層ちょっと力入れないといけないなと。
ね、もう主に今言ったら中小企業が今頭を悩ましている求人、はいね、もう本当に若手の人たち、長く続く人たちをもうどう育てていくか、うん、まず入ってもらわなあかんねんけど、その入ってもらう会社に来てもらうという求人に対してめちゃめちゃ今労力使ってはるんですよ ね、
はい、ね、来ていただくためにはね、うん、まず良い会社でなくてはいけないので、はい、みんなでその良い会社って何なんだろうねっていうのを、うんうんうんうん、まあ、相談して、そして勉強して、はい、変えられるところは変えて、うん、そして学生さんに見ていただこうというところですね。
ねえ、もうそうなんですよ。大卒、まあ、大学卒業するとね、まあ、新卒も、うん、まあ、もう本当大学3年ぐらいでも内定いただいて、大企業さんに内定いただいてる子たちはいいですけれども、はい、本当にもう悩んで悩んで落ちていろいろ就職がないよっていう時に、それでも、まあ、京都を愛してる地元のね、はい、学生さんもいらっしゃるし、本当に地方から来られて、京都で学んだ子たちが、この京都の中小企業に本当にこうなんやろね、魅力を感じて来てもらうための動き、それはまあ本当のこの求人に対して今力入れてらっしゃる、はい、もう主な動きとしてはどんな活動をされてらっしゃるんですか、大学生さんに。
そうですね、年間通じて学校さんと、うん、まあ、ゼミでやったりとかといろいろ協力させていただいて、うんうん、授業の協力をしたりとか、うん、しております。であとは、うんうん、合同企業説明会というのは春、
はい、
まあ、今年は3月と次6月の11日に行うんですけれども、うんうん、
6月11日に、はい、それは場所はどこでですか。
場所はですね、メルパルクですね、京都の駅前、
はい、あります、あります、はい、そこで6月11日合同説明会、はい、もうこれは大学生に絞ってね、
まあ、中途と言いますか、うんうん、一つの方でも別に
構わないんですね。構わない、
見に来ていただいたら構わないです。
で今ね、ちらっとこれも松田君が丹精込めてそのグループでね、チームで作られた、はい、京都滋賀仕事ナビという小冊子があるんですけれども、はい、京都滋賀で暮らす働く魅力ある企業と学生のマッチングマガジン、すごいですね。なんか今あっと見させていただいたんですけども、はい、なかなかこれは見応えがめっちゃありますね。
そうですね、やっぱりその普通の雑誌っていうのは、あ、就職雑誌っていうのは条件、うん、待遇、うん、ね、福利厚生がどうとかなんですけども、これはどんな会社なのかしか載ってないません、
うん、ほんまにそうです。
そうなんです、お金のことは一切触れてません。まず会社を知る、お仕事を知るっていうことが大事なので、
うんうんうん、なんていうんやろ、この条件とか、はい、そういう収入の面だけじゃなくって、うん、人間性とか社長の方向性、ね、主義主張とかそういうのも全部分かった上で入るのと全然違いますからね、はい、そうか、京都市が仕事ナビ、このナビ小冊子はどこでいただけるんですか、もうその説明会に参加しないと。
基本、学生様向けに、作っているので、うんうん、各大学にもお配りしてますし、うん、あとは、京都市の、うん、施設であったりとかでお配りしてます、
うんうん、はい、わ、はい、かりました。6月11日メルパルクで、合同説明会がありますので、はい、本当にね、今就職頑張ろうと思ってる学生さんたちも、あとね、中途でね、採用もありますからね、はい、そういうの本当に興味ある方ぜひいらしてください。
はい、
あ、お時間は何時からですか。
はい、時間は、15時、
15時、ね、お昼からね、
はい、でしょ、夜は19時まで、
おお、
ですからアルバイトが終わっても、授業が終わっても
ちょっと都合つけてね、
はい、見に来ていただけます。
はい、わかりました。いや、もういろんな話聞きたいんですけれども、なんかさっきの職業訓練講師の時に、
はいはい、
なんか生涯の伴侶を
という、そうなんですね、
なんか奥様との出会いがなんかその時やったって、
奥様との出会いも、はい、
その当時ね、
当時の、はい、
お若い奥様やって聞いてますよ。私とママズコン同い年やわね。
そうですね。
でもなんか一回り下の奥さんや言うて。
えとは同じ羊年ですから、そんなに違和感ないんですけども、はい、12歳年下の奥さんを。
ね、もうそれはちょっと松田君の普段の自慢に私はずっと聞いておるんですけれども、なんかね、もう家族さん、お子さんが3人いらっしゃるのと、はい、まあ、SNS で、Facebook でも時折見させていただいてるんですが、はい、まあ、幸せそうで何よりでございます。
ありがとうございます。
でもね、家族を守るためにあんまりお酒飲みすぎたらダメですよ。
そうですね。
お酒飲んではるんでしょ、ね、はい、そうですね、いっぱいね。
結構飲みますね。はい。お酒はね、いい潤滑剤ですから。
さあでございます。はい、まあ、あと後ほどね、楽しみのお手紙で何かそういうご家族の話も聞けるかもしれないですね。はい。いろんな話満載ですが、それではここで京都お得アプリグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい、
方法は簡単。スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。松田君、
はい、
お手紙は書いてきてくださいましたか？
はい、書いてきました。
どなたへのお手紙でしょうか？
家族ですね、
はい、
家族と会社のみんなに。
はい、はい、かしこまりました。それでは松田春彦さんからご家族と会社の皆様へのお手紙です。
はい、手紙を書いてきました。読ませていただきます。まず私を、産んでくれた親、ダメですねこれダメ出てますね、ちょっとテンション上げさせていただいて読ませていただきます。育ててくれた親に感謝しています。そしてうちの奥さん香織へ、家族がいない僕と一緒になってくれて、家庭を作ってくれてありがとう。結婚して12年を、迎えましたが、恩返しが全然できていません。ごめんなさい。香織と一緒になれたことで、僕は大人に変われたと思います。日々あなたの存在、笑顔で、辛いことがあった時も心を休めることができます。本当にありがとう。気遣いができているようでできていない僕だけれども、人生最後の時まで一緒にいてほしいと思っています。そして3人の子供たち、一番上長女さやかですが、さやかは、がお腹にいると分かった時、僕は人生で最大の喜びをもらいました。そして生まれてきてくれたその日、またその日も最高に幸せでした。君と、手をつないで散歩することがとても楽しいです。ありがとう。これからも仲良くしてください。お兄ちゃん、たくま、たくま優しいお兄さんになってくれてパパは本当に嬉しいです。本当に元気で周りの人のことに、を気にかけることができる優しくて、そしてたくましい男に、この子になりましたね。毎日、夜帰ってきて君の横で眠りに入れることでパパは安心できます。そして一番、末っ子のあゆみちゃん、甘えたでわがままで典型的な末っ子さんです。これからもいろいろな話を聞かせてください。ありがとう。そして会社のみんな、頼りがない、この社長を支えてくれて本当ありがとう。いいタイムのことを本当に大切に大事に思って行動してくれてありがとう。本当に心強い限りです。いろんなことがね日々起こります。きちんと受け止めて一緒に正しい判断と対応していきましょう。これからもよろしくお願いします。そして最後にですね、本当いろんな人に生かされて僕今ここにいます。これまで会った人生で出会った人たち、本当すべての方にありがとう。以上でございます。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。松田さんって今さん言ったけどもすごいな。いいお手紙ありがとうございます。もう私まで鼻水出てきた。泣けるねえ。すごい、もう本当に読み始めた、もう1行目から涙が込み上げてきましたね。
もうダメなんですね、涙もろくて。
すごい、もうありがとうございます。もうその思いがもうきっと伝わってると思います。ね、産んでくれたまん
ね
お母様お父様にね、まず最初おっしゃって、はい、もうそこからも言葉出なかったですけれどもね。ご苦労されてるんですね。
いえ、まあ
ね
50年も生きていればいろいろございますので、
です、ね、
はい。
で、まあ、家族のいない僕と一緒になってくれてありがとうって、うん、奥様の香織さんにおっしゃってましたね、 ね、もうそんなゼロの家族から今こんなに幸せになれるってすごい出来事ですよね。
そうですね。もう本当に早くに親も、あの育ての親も亡くなってしまったので、うん、一人だったので、
うんうん、
まあ親戚いますけれども家族付き合いもなかったので、うんうん、でも彼女と一緒になることで、うん、その親戚付き合いも復活したりとか、
うわー素敵
するので、
うん、
なんかね、なんか横に広がった感じがします。
素晴らしいです。でまた香里さんと出会って結婚することで、はい、大人になれました、大人に変われましたって今書いてはったじゃないですか、はい、そうやと思うんですよ。本当男性っていつまでも少年だったりっていう夢を追いかけてる、うん、本当子供のようなところあるけども、ある時期にほんまにパーンとこう大人として守るべきものができた時の切り替わりが大成功してはる男性ってすごく素敵だと思うんですけど、うん、松田さんその通りですね。そしたらね香里さん出会って、はい、素晴らしい方で、
ね、これから恩返しができるようにしていかないと。
まあそうですよ、まだ恩返しできてないけど、はい、まあ確かにまだ子育て中なので、うん、3人のお子さんもねいらっしゃるから、まあでもね12歳も年下の若い綺麗な奥様だったらバリバリ元気
そうですね、元気ですね。
ね、
う
ん、さやかちゃん、
はい、
今何歳なんですか。
さやか今年12歳になります。
12歳、はい、もうね今から思春期入っていかれる、はい、けれども、
ね、もう背もどんどん伸びてますからね。160cm 超えてますので、
もうそんなに高いの、はい、すごいね。そして次がたくまくんとおっしゃいましたね、
はい、たくまくんです。
優しい男の子のね。
そうなんですね、なんだろう、ありがとうがきちんと言える男の子に今はなっております。
素晴らしい、はい、そして典型的な、まあ、末っ子ちゃんのあやめちゃん、はい、そしてスタッフさんへの思いもいっぱい手紙にこもってました、はい、本当に素敵なお手紙ありがとうございました、はい、さあ時間もそろそろなんですけれども、何か告知とか今日このラジオで言い足りなかったこととかありますか。
いえ、本当にこの機会をいただいてね、さくちゃんにいただいて本当に良かったです。普段書かない手紙を書かせていただけて、うん、ね、こうやって喋れるってすごい得だなと思って、
会社の皆さんにも、うん、まあ、普段は言ってらっしゃるだろうけれども、こうやってラジオでまた振り返って聞いてもらうと ね、
そうですね、
スタッフさんにも気持ちが届いたり、はい、もちろんご家族にも気持ちが届くと思うので、うん、ぜひラジオ聞いてもらってくださいね。
恥ずかしいですね。
恥ずかしいですねもうでもきっと恥ずかしいけれども、はい、思いはかなり伝わると思います、うん、いやもういいお手紙でした。私もうるうる来てしまいました。もうぜひぜひインターネットでもいつでも何度でも振り返って聞いていただけるので、ご家族の方にもお知らせください。本当に今日はもう楽しいお話でした。京都でウェブサイトを企画制作運営代行までされている、そして木屋町祇園を網羅した e タイムマップの発行されている株式会社 e タイム代表取締役松田春彦さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
次回は2018年6月15日第3金曜日です。お楽しみに。このラジオを聞いてくださっている方でまだ京都お得アプリグーココをダウンロードしてくださっていない方いらっしゃいますか。ご近所で職場で京都でお得に暮らすためのめっちゃお得なアプリです。ぜひぜひダウンロードしてくださいね。それでは今夜もミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りいたしました。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたしました。